はい、こんにちは。タコラジ第22回の放送を始めたいと思います。この番組は私おっさんゲーマーである鍋がお送りします。おっさんによるおっさんのためのゲーム系ポッドキャストとしてお送りしております。皆さんのですね、通学通勤の合間などですね、お暇な時にさらっと聞き流していただけたら嬉しいなと思います。さて、もうですね、見事に年末押し迫ってまいりまして、これで今回の放送で、タコラジの2011年の配信は最後になりますけれども、皆さん、年末の準備はいかがですかね。うちもクリスマスが終わってですね、クリスマスツリーを片付けたりですね、お正月の何ですか、準備いろいろありますけども、バタバタしてる毎日なんですけども、相変わらずゲームはですねやりつつ、仕事も忙しく、睡眠不足になりつつ、風邪をひきつつ治ったり、もまたぶり返したりの繰り返しなんですけども、皆さんはですね、風邪ひかないように頑張っていただきたいなと思いますけれども、おっさんゲーマーの皆さんはですね、特にこれからね、お正月里帰りとかですね、お子さんと奥さんを連れて、まあ、例えば奥さんの実家に帰るとかね、そういうのもあるでしょうね。なかなかゲームできなくなる時期が続くかとは思いますけどもね。私は、特にですね、実家に帰るということもなく、まあ実家は私の方は横浜ですし、嫁さんの実家はですね、北海道なんですけども、奥さんはですね、年明けにまあ一人で帰るようなので、私はのんびりとですね、ゲームをしつつ、まあおせちつつきながら、テレビ見ながらゲームしながらのダラダラとした生活を送ろうかなと、思っているんですが、まあそんなとこでですね、なんでしょうね。最近は何をしていましたかと言いますと、前回お話ししたスカイリム、相変わらず、まあプレイをちょこちょこしておりまして、まだレベルがですね、22だか3ぐらいで、大して上がってないんですけども、だいぶクエストをですね、消化しつつ、強い武器も手に入りですね、両手持ちの斧なんかをブンブン振り回しながら、お供のですね、女のキャラを連れて、世界中を走り回ってるわけですけども、なかなか面白いですよね、スカイリムね。これロールプレイングゲームをですね、やりたいなと。じっくりやりたいなって方は、ぜひちょっとお正月にチャレンジしてみるのもいいんじゃないでしょうか。パッチが当たったりして、だいぶいろいろな細かいバグも修正されてきてるようですので、私は箱番ですが、今のところ会長に動いております。でですね、あともう一個やったゲームがありまして、12月の、いつでしたか、22ぐらいでしたかね。やっと発売されました、モダンオフェア3の日本語吹き替え版。これをやりたくて私は字幕版を買わずに1ヶ月ぐらい待ってたわけなんですけども、まあ面白かったですよ。あのね、モダンオフェアやっぱキャンペーンね、素晴らしいですよ。あの、モダンオフェア1、2とキャンペーンやって、私もですね、オンラインゲームは昔は苦手だったもんで、モダンオフェアの1、2はね、オンラインほとんどやってないんですよ。オンラインってね、なんか怖くて、うわ、なんだ、怖い、死んだ、あ、ごめんなさい、やめます、みたいな感じで、もうすぐやめちゃってたんですけども、今回はね、もう、鼻からもキャンペーン狙いで行ってましたんで、先月ぐらいにモダンオフェアの1、2をですね、もう一回やり直し、ストーリーをもう一回思い出してですね、3に臨んだわけなんですけども。いや、まあ、圧巻ですね。まあ、モダンオフェア1、2、3と通してやった方ならわかると思いますけれども、まあ、共通の主人公がね、出てきまして、いろんなキャラクターを絡み合いながら、世界中を巻き込んだ紛争にですね、絡んでいくんですけども。いや、もうね、このキャンペーンの凄さは、本当ね、申し訳ないけど、バトルフィールド3のキャンペーンなんてもうね、本当もう鼻息で飛ばせるぐらいの凄さですけども、もうオープニングからね、ずーっとテンションが高いまんまで、まあ、盛り上がりっぱなしなんで逆に、中だるみするんじゃないかぐらいの勢いでしたけど、でもそんなこともなく、本当にね、なんだろうな、特別、すごく個性的なことをやってるわけじゃないんですけども、本当になんか壺をついた演出とかね、うまいっていうのがやっぱり感想になりますかね。本当特にね、オリジナリティがあるわけじゃないですよ。今までやってきたことを忠実にね、 積み上げてきたものをもう一度ちゃんと組み直してストーリーをちゃんと終わらしてるっていうところがすごく評価できるところなんじゃないですかね。やった方はわかるでしょうけども、すごい衝撃的な結末も待ってますし、まあ、詳しくはちょっとまだお話ししない方がいいと思いますんで、お話ししませんが、とにかくこのモダンウォーフェアシリーズのキャンペーンっていうのは、FPS のファンじゃなくても一度はちょっと体験してもらいたいかなと思いますね。私みたいなおっさんゲーマーでも一応ノーマルでもクリアできるぐらいのもんですから。まあある程度慣れた方ならベテランクリアとかですね、目指していただいて楽しめるんじゃないかなと思います。ちなみにモダンウォーフェア3の方はですね、その買って2日ぐらいでもうあっという間に本当夢中になってやってクリアしちゃったんですけども、まだ全然オンラインは手つけてないんですね。なぜかって言ったらオンラインは相変わらずですね、バトルフィールド3が面白すぎて、ずーっとバトルフィールド3の日々なんですよね。やっぱり、新しいカルカンドマップが4枚配信されて以降ですね、なかなかまた熱い戦いがありまして、新規のね、武器も追加されましたし、それでまあ、追加武器が今までみたいにレベルが上がるともらえるっていうのと違って、その武器ごとにね、目標が決まってて、アサルトライフルで20人倒せとか、20回回復しろとか、なんかそういうね、細かい、いろんな、なんていうんですか、アンロック方式がちょっと変わってるんですよね。なので、それを狙ってね、一生懸命やって、今、だいぶ武器も取りましたけども。で、追加されてる武器がどれもね、なかなか、アサルトライフルのファマスとかね、あと、なんだ、マシンガンなのかな、PP、なんだっけ、19でしたっけ。なんかその辺のね、使いやすい武器が結構揃ってるんで、今から始める方でも、まずそのランク上げていい武器取るよりは、カルカンドのね、追加武器を狙って取った方がいいかもしれないですね。特にね、ファマスとかは、すごく使いやすいし、まあ弾切れしやすいですけどもね、すぐ、弾なくなっちゃうんで。でもね、なかなか当たりやすいし、最初のアイアンサイトのね、ちょっと、狙いのつけづらさを我慢すれば、なんとか、いけるんじゃないかなと思いますね。そのわけでですね、モダンオフェア3をクリアし、スカイリムを継続してプレイしつつ、ひたすらバトルフィールド3をやってると。そんなところがですね、私、おっさんゲーマー、なべさんのですね、ここ数日間の日常なわけなんですけれども、さて、今年最後のですね、この22回、何をお話ししようかなと、ちょっと数日考えてたんですけども、先日ですね、私がよく聞いておりますゲーム系のポッドキャストいくつかあるんですけども、グダグダゲームラジオさんとか、ワークスラジオさんとかね、いくつかこう継続して聞かせてもらってるのがあるんですが、その中の一つにですね、生グラジオさんという秋田のですね、ゲーマーのお二人、男性二人、女性一人の三人でやってらっしゃる面白いゲーム系のポッドキャストあるんですけども、そちらの Xbox のね、特集のお話をしてたんですよ。そのポッドキャストはファミ通を参考にして毎週そのファミ通の内容についてこういろいろ語るっていうスタイルでやってるんですけども、ちょっと前のファミ通でその Xbox の特集が組まれていたらしく、そこについてねいろいろこう話はされていたんですけども、それを聞いててですね、ちょっと Xbox、私は買ったのがつい最近なので、本当に新規ユーザーなんですけども、なかなか考えさせられるところがありまして、それでちょっと私なりにですね、Xbox360、いろいろ思ったところがあるので、その辺をちょっとお話しさせてもらおうかなと思っております。ちなみにですね、多少、私のすごい独断と偏見でちょっと意見を言わせていただくので、まあ、箱のユーザーさんでちょっと、何言ってんだ偉そうにって思うようなね、話になっちゃう可能性もあるんですけども、それはあくまで私個人の意見ですので、何かご意見がある場合はまたお便りいただければなと思っております。では、ちょっと本編の方に、行きたいと思います。 はい、ということでタコラジ第22回はですね、Xbox 360のお話をしようということで、私なりの Xbox 360というゲームマシンについてですね、どういうふうに思うのかと、あとこれからですね、ゲーム機としてその Xbox 360はどうやって進んでったらいいのかみたいなことをちょっと自分なりにね、いろいろ思うことがありましたので、まあ、おっさんの独り言的にですね、お話しさせてもらえればなと思いまして、ちょっと今回はそういったテーマで話したいと思います。で、私がですね、Xbox 360を買ったのは何を隠そうというか、ほんとつい最近です。今年11月の半ばですね、まだ買ってね、1ヶ月半ぐらいなんですよ。うん。で、まあ1ヶ月半ぐらいですけども、私が買ったのはキネクト付きの 250GB の本体なんですね。で、今持ってるソフトが Xbox に関しては、バトルフィールド3と、レフト4デッド2、セインツローの3、あとはダンスセントラルの1、2、あとダウンロードしたゲームがいくつかっていう感じなんですけども、まあ自分なりにですね、1ヶ月半 Xbox に触れてみて、そして PS3 の方はもう、なんで3年ぐらいになるのかな、買ってから。その間触ってきて、PS3 のことはある程度分かってるつもりですので、PS3 との比較とかね、あとはそれまで私がやってきたゲームハードとの比較とか、その辺を含めてちょっとお話ししようかなと思っております。まず、このおっさんがですね、なぜ Xbox 360を今買ったのかっていう話なんですけども。うん。一番のきっかけは、ダンスセントラル。キネクトでやれるですね、ダンスゲームがあるんですよ。おさね、そういうなんかこう、体を動かす系とか意外に好きで、ちょっとやってみたかったんですよね。うん。で、その単純な興味が一つ。で、もう一つは、Xbox 360昔から欲しかったんですよ、もうね。いつぐらいからかな。去年、モンハンフロンティアが出るなんて言った時も買いそうになりましたけど、なかなか買えず。その前ぐらいからもう1年半ぐらいずっと欲しいなと思いつついたんですよ。というのはやっぱオンライン系のね、ゲームが充実してるっていうのと、やっぱり FPS とかね、あの辺のものだとやっぱり Xbox の方がユーザーさんが多いぞみたいな。うん。いろんなそのゲーム系のポッドキャストを聞き始めてから、やっぱりその箱に対しての興味が出てきたんですよ。で、私がその3年ぐらい前に PS3 を買った理由っていうのは、その時もまあ Xbox の存在はもちろん知ってたんですね。うん。私ちょっとその頃はゲームから離れてた時期で、ちょうど、結婚して1年ぐらいして PS3 を買ったんですけども、それまでね、ほとんどね、ゲームをやらなかった時期があったんですね。3、4年かな。4、5年になるのかな。ほんと PSP と DS ぐらいで、ほんとちょこちょこっとモンハンやったりとかね、そのぐらいしかやってなかった時期があったんですよ。で、なんで PS3 を買ったのかって言えば、フォールアウト3がやりたかったんですね。これはね、某ブログでですね、私は仲良くさせてもらってるフレンドさんがいまして、そのブログを見てですね、フォールアウト3のその体験日記みたいなのが書いてあったんですよ。それがね、すごく面白くて、読んでて。まあ、俺こんなゲームやりたいと思って、買おうと思ったんですが、で、フォールアウト3は、当然そのブログの方は箱でやってたんですね。もちろんフォールアウト3は箱でも、PS3 でも出てたんですけども、私が PS3 をそこで買った理由っていうのはやっぱりですね、これやっぱり結婚してたから、だと思うんですね。なんで結婚してたら PS3 選ぶんだっていうと、やっぱりね、結婚しててある程度お金のかかるゲーム機を買うとなると、いろいろ説得する要素が必要になってくるんですよね、これがね。リアルな話。で、PS3 は、ブルーレイが見れるっていう、やっぱ、そこが一番でかかったんですよ。ぶっちゃけね、これ、両方とも DVD、例えば PS3 も DVD しか見れませんと。Xbox も DVD しか見れません。だったら Xbox を買ってたかもしれません。でもまあ PS3 の方はブルーレイが見れるっていうことで、まあ奥さんにね、そのゲーム機を買ってもブルーレイも見れるよっていう、こう、説得要素が ちょっと強いなというところで、プレス3を買ったんですよ。うん。で、それでそのまま3年ぐらい遊んできたわけなんですけど、やっぱりね、Xbox 欲しいなと。初代の Xbox は買ってないんですけども、Xbox 360ちょっと欲しいぞと思って、で、やっとこの11月買いましたと。そういうわけなんですよね。うん、だからね、理由としてはその、オンラインのゲームを、その、やりたかったっていうのと、あとダンスセントラル、要はキネクトですね。キネクトに興味があったからっていう、その2本立てで、ついに買うことになったと。あと、まあ最近その、ツイッターでですね、こうやり取りしてらっしゃる方で、Xbox をこう購入された方がちょっと多かったもんですから、その勢いに乗ったっていうのもあるんですけども、うん。何せ昔から欲しかったこの Xbox をやっと手に入れましたと。でですね、いろいろいいところありますよね、Xbox。ぶっちゃけ、日本では売れてないと言われてますけども、実際どんなもんなんだろうと思ってちょっと調べましたが、ウィキによるとですね、売上台数は日本では、もうすでに発売から何年 ?6 年。2005年の12月発売ですか、今2011年の12月ですよね。6年間で140万台。正直ちょっと厳しい数字ですよね。で、全世界の売り上げは5700万台。これはね、確か PS3 の全世界での売り上げも5500だか700ぐらいで、確かほぼ一緒ぐらいなんですよね。で、確か日本での売り上げは700とかなんかそんぐらいだったかな。ちょっとうろ覚えですけど、ぶっちゃけ日本で売れてないだけ ?Xbox は。日本以外の国では本当によく売れてると。特に北米とかね、ヨーロッパではよく売れてると。なんでか知らないけど、日本でだけは売れてないのが Xbox というところなんですけども、なんで売れてないんだって思うぐらいに、すごくね、なんだろう、Xbox いいとこいっぱいあるんですよ。まあ、まず第一に何でしょうね。やっぱオンライン周りの機能がすごく優れてる。うん、PS3 だとオンラインでね、その、一緒にフレンドさんとゲームをやるときにいろいろちょっとね、めんどくさいことが多いんですよね。結構ね、ゲームシステムに依存する部分が多いというか、そのハード側の方でオンラインに対してのちょっと受け入れがあまりよろしくないというか。Xbox の場合は、その、パーティーチャットみたいなのもありますしね。その他のゲームやっててもパーティーをつなげれば、ボイスチャット。全然別のゲームをやってても、要はその、一緒に話をしてやり取りができるとか。あとパーティーを組んどいて、その上でゲームに入って参加すると、やっぱりその、ちゃんとね、パーティーが組めるようになってるとかね。なんか地味に、やりやすいなっていうのを感じるところが多くてね。すごくネットに近いというか、やっぱさすがマイクロソフトというか。なんでしょうね。もうネットワークありきっていうゲーム機の設計になってるなっていうのはすごく感じるんですよ。PS3 はどっちかっていうとあくまでも AV 機器ありきっていう。なんていうのかな。ブルーレイ機器にゲーム機がくっついたみたいなイメージがちょっと強い感じはしますよね。Xbox はあくまでパソコンの延長、ネットワークマシンっていう立ち上げなんだろうなっていう気がしますね。で、まあこのぐらいだとやっぱりね、一般のユーザーさんは全然買おうとは思わないと思うんですね。実際は、日本での Xbox のイメージっていうと、本当にコアゲーマー向け、海外ゲームをいっぱい遊び込むような人。FPS とかね。あとはちょっと、なんか残酷な表現の多い18禁なゲームが多いとかね。あとは何ですか。シューティングも強いとかね。聞きましたけども。あとアドベンチャー系。いろんなね、面白いゲームいっぱいあるんですけども、最近は実際マルチが多くなってきちゃって、Xbox でも PS3 でも出てるゲームっていうのがすごい多くなっちゃって、Xbox 独自っていうのが、ちょっと弱くなってきてたと。じゃあどうしようかっていうので、今後に託すところはやっぱり、マイクロソフトも言ってますけども、私も同じように思うんですけども、やっぱ Xbox がね、今後生き残っていく道はもうキネクトだと思うんですね。で、 キネクトはまあご存知かと思いますけれども、要はコントローラーを持たずに、そのキネクトシステムっていうのが、カメラで立体的に人間の形を捉えて、動きを判断して、人間のその動きのシルエットでそのまま操作につなげるっていう結構すごい機械なんですけど、うん。あのね、私今買う前にこういろんな前評判を聞いてると、やっぱりその否定的な意見がすごく多いように感じたんですね。あの、要は体を動かしてゲームやるってそれ疲れるだろうみたいなのとか、あとはその、じゃあなんだあのアクションゲームの時は手を振って刀を振るのかみたいなね。そんなの何時間もできないだろうとか。そういう意見が結構目についたような気がしたんですよ。今はどうかわかんないですけども。まあ、特にその既存のですね、コアゲーマーな、要はコアなユーザー、あの、昔から Xbox を支えてきてるユーザーさんに特にその Kinect は必要ないっていうような考え方をされる方が多いようにね、ちょっと感じたんですよね。この辺はあの、いや、そんなことないよとおっしゃる方もいるでしょうけども、まあ、あくまで、まあ、私の意見ということで聞いていただきたいんですけども、まあ、ちょっとすごく乱暴な言い方をすれば、既存のユーザーさんの方が Kinect を否定してるんじゃないのかなっていう感じがちょっとしましたね。買う前ね。で、多分それにはあの Kinect へのなんか思い込みみたいなのがあるんじゃないのかなっていう気がするんですよ。あの Kinect が要は Wii のね延長みたいな子供騙しみたいな感じがしてるんじゃないかなっていうちょっと思ったんですよ。要はその Wii って要はあの棒を振り回してるだけで、実際その体が認識してるわけでも何でもないんですけども、要はあの任天堂のうまいところはその棒を動かして自分の腕を動かしてることでゲームに直結してるって思わせたことがうまいんだと思うんですよね。実際ね、その Wii は体を認識してるわけでも何でもなくて、ただコントローラーが上下するっていうその胴体のセンサーだけじゃないですか。だから実際にその人間の体がコントローラーになってるわけでも何でもなく、ただの要は立体のマウスみたいなもんですからね、あんなのね。うん、別にそれが悪いってわけじゃないんですけど、要はその辺のところうまいことを自分の体を動かしてゲームを遊ぶんだっていう話にすり替えて、まあすり替えてるとちょっと言い方悪いですけど、そういううまい売り方をしたんで、ファミリー層をがっちり掴んだっていうのはあると思うんですね、Wii は。そこはね、すごくね、任天堂のうまいとこなんですよ。うん。それはもうね、ほんと、すごいなと思うんですけども。で、Xbox の残念なところは、その Kinect の売り方をね、ちょっと失敗してる気はするんですよね。特に最近のね、CM なんかを見てても、あの、任天堂の Wii のですね、なんかダンスゲームの CM をよく見るんですけど、なんか、お茶の間で、お孫さん、お父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃんまでみんな集まってなんかダンスしてるみたいな。楽しそうにね。孫が踊ってる姿をおじいちゃんおばあちゃんが見て、笑いながらこう手叩いてるみたいな。すごいなんか一家団らん。ねえ、いい雰囲気みたいな。そういうのを演出してる CM をよく見るんですけども。あれこそね、本当はキネクトでやるべき CM なんじゃないかなって思いますね。私あのダンスセントラルを買って、本当面白いんですよ。最初はね、確かにね、あの自分の体を動かしてゲームやるっていうのは、私もちょっと否定的な意見があったんですよ。ね、あの、Wii とかでね、ゼルダでその Wii のリモコンを振って刀振るみたいなのはやっぱ疲れんじゃねえのかとか思ってたんですけども、そのダンスゲームとかっていうことになると、もうね、あれはゲームっていう、そのなんていうのかな、くくりで考えない方がいいんじゃないかなっていうぐらい、エンターテインメントの一つとして新しいものなんじゃないかなと思いますよ。うん。本当ね、コアなゲーマーさんにとってはなかなか受け入れられないことかもしれないですけど、今後のその Xbox はね、本当キネクトにかかってると思います。うん。私はもう本当乱暴な言い方しちゃいますけども、ここはね、もう本当また、皆さんのお怒りを買うのを覚悟で言いますが、今までの Xbox 360をね、支えてきたのは本当、初期から箱を買い続けてですね、壊れても、ネットリンクが出ても、買い直して、で、地道にゲームを買ってですね、支えてきた、その Xbox のコアゲーマーの方だと思うんですよ。でも、今ね、そのコアゲーマーの皆さんのその硬くなってしまった頭は、 若干 Xbox の市場の拡大を邪魔してませんかっていうことを私はちょっとお聞きしたいかなと思います。すごく乱暴な意見ですけどね。うん。あのね、Xbox360 はネットワークのゲーム機器としてほんとね、すごく優れてますよ。 PSE より全然優れてると思いますね、ここは本当に。うん。ただね、それだけだと日本の国内ではこの先はね、市場は広がらないですね。今実際ものすごく市場狭くなってますよね、 Xbox。 私の近所のですね、ヤマダ電機なんかひどいですよ、 Xbox のソフトの売り場。 PS2 のソフトより狭いですからね、本当に。 Xbox の新作をね、この間だってコールオブデューティーモダンオフェア3が出た日に見に行ったけど売ってなかったんですから、ひどいでしょ。そんな扱いされてますからね、 Xbox。 それだけ今過小評価されてますよ。だからここでこのまま先細っていったんでは、もしもったいなすぎるんですよね、 Xbox。 うん。でコアゲーマーの皆さんはやっぱりね、そのキネクト的なゲーム要素ってのは多分求めてないと思うんですよ。あのオンラインで例えば FPS やったり、友達と楽しくですね、喋りながらそのオンラインのゲームができればいいと。それはもちろん正しいと思いますね。うん。海外産の最新のゲームを Xbox でやりたいと。それはもうものすごく Xbox の一つのいいところだし、うん。ものすごくわかるんですよ。ただ、それ以外の部分っていうのがないと、その要は、結局ね、その Xbox の市場自体が日本で閉じてきちゃったら、海外のね、ゲームを遊ぼうにも、海外版を買うしかなくなっちゃうわけですよ。日本で発売されなくなっちゃったりとかね。それこそ日本での Xbox 自体がなくなっちゃった日には意味がないわけですから。うん。ここはやっぱ、まずはちょっと市場を広げることを考えた方がいいんじゃないかなと思うんですね。うん。だからやっぱりそのキネフト的なゲームを求めてないっていうのは別に好き嫌いの問題ですし、全然構わないですし。実際そういう人が多分今 Xbox を一番支えてるんだと思うんですけども、でも絶対これからはキネクトだと思うんですね。だからね、今Xbox をお持ちで、キネクトいらないだろうと。面白いのキネクトみたいな。あんなもんただ、Wii と同じでしょみたいなことを思ってる方は本当に実際にちょっとね、買ってみていただきたい。まあ、安いもんじゃないんで、買えと言ってもね、なかなか手が出ないって方もいるでしょうけども、でもね、昔その Wii がファミリー層をですね、うまいことを、まあ、騙してというか、言い方悪いですけども、うまく広告や CM でですね、ファミリー層にこう、とっつきやすさをアピールしてシェアを確保したのと同じことはね、今の Xbox にできるはずなんですよね。キネクトがあるから。もうね、Xbox 360はね、これからは本当、その海外のゲームができる最新のオンラインゲームっていうだけじゃなくて、もうキネクトありきのエンターテイメントマシンですよっていう売り方をした方がいいと思うんですね。うん。本当熱心なそのね、コアなユーザーさん、今まで Xbox を支えてきた人たちにとっては海外製のね、FPS とかシューティング、うん、そういったもののソフトは出てるわけですから、そこはまあ全然問題ないわけですよね。その市場はそこで残して。で、全く新しいユーザーをつかむことで、その既存のユーザーさんにとっても別に損はないわけですよね。市場自体が盛り上がればいろんなソフトが出るようになるわけですから。うん。私はそう思うんですよね。だからね、ちょっとここは一つ、あまり難しくっていうか固く考えずにキネクトについてちょっとね、柔軟に受け入れてほしいかなと、ちょっと思ってます。うん。私がね、目指してほしいのは、Xbox 360は、コアな海外ゲーム中心の、まあそういったものが好きなユーザーさんが満足できるオンラインゲーム機っていう今までのラインと、同じぐらいそのゲームを全くしないようなファミリー層がですね、まあそれこそおじいちゃんおばあちゃん、お子様が楽しめるようなゲーム機じゃなくてもうエンターテインメントマシンみたいな、そういう二つの面で、両方ともね、ちょっと売っていってほしいなと。そう思いますね。うん。だからね、ゲーム誌とか、まあ、最近そのディズニーのね、ゲームが出たりとか、ありましたけども、あれもね、ちょっとね、売り方がまあ、もったいない。 もっと売れるんじゃないかなと思うんですけど、なんか Xbox、マイクロソフトさんはちょっと売り方が残念ですよね。もっとね、なんだろう、もっとうまくできるんじゃないかなって思っちゃうんですけど、あのディズニーのゲームなんていうのは、ぶっちゃけ私も興味ないです、あれは。ただ、Xbox っていうその市場全体を考えた時にはすごくね、いい球だと思うんですよ。うん。だから私は買わないけど、売れてほしいなって思ってる、ちょっと、身勝手な意見ですけどね。で、この間ですね、クリスマス前ぐらいか、ディズニーランドのそばに、イクスピアリっていう、なんですか、ショッピングモールみたいな、あるんですよ。映画館があったりとか、いろんなショップが入ってて、レストランがあったりとか。で、そこにね、ディズニーストアもあるわけですね。結構大きな。もちろんそのディズニーランドのそばですから、もうほんとお膝元のディズニーストアがあるわけですよ。で、そこにも当然その、キネクトのディズニーランドのソフトが売ってるわけですね。告知を兼ねて。ただね、平日だったからかどうか知りませんけど、売り方が下手すぎますね。ディズニーランドに一番近いディズニーストアで、しかもですよ、平日でクリスマス直前で、ゲームに全く興味ないような若いカップルとかですよ。ファミリー層がね、すんごいいっぱいいるわけですよ。そこにですよ、入り口に置いてあるにもかかわらず、ちっちゃなモニターがあって、そこにプロモーションの映像が流れてるだけで、体験できないんですよ、キネクトを。何やってんだ、マイクロソフトと。本当思いましたね、これは。なんとかなんかね、皆さんね、なんかディズニーのゲームがあるぞってんで、全く興味なさそうな人がちょっと見てるんですよ。ただ、ゲームのいいところって多分、私体験してないんでわかんないですけど、そのディズニーランドの中を自分で歩いてるみたいな感じで、いろんなアトラクションを体験できるっていうのが売りだと思うんですけど、あんなもんね、ちっちゃいモニターで流したって何にも面白くないですよ、はっきり言って。それよりは、ディズニーランド行った方がいいわけですから、ぶっちゃけ。ね。しかもです、その人たちは今ディズニーランドのすぐそばにいるわけで、もしかしたらディズニーランドの帰りかもしれないわけですよ。あれは前浜のすぐ駅のそばですから。だからなんであそこに、それこそ50インチぐらいのモニターを置いてですよ。キネクト置いて、お姉さんの一人や二人つけてですよ。そこで興味を持った子供たちに遊ばせるとか、そういったことをしないんだと。ほんとね、あの時はね、残念でしたね。なんでそんなね、売る気ないんだろうと思って。もしかしたら平日だから、そういうやり方だったのかもしれないですけど、例えば、他の日はやってたのかもしれないですよ。もしかしたら、そうやって人が来て、インストラクターの人が来て、例えば遊びるようにしてたかもしれないですけど、あんだけね、いい書き入れ時の時に、何やってんだ、マイクロソフトと。ほんとね、残念になりました。もったいないですね。ああいうところをね、もっと強く売っていく方が、今後の Xbox にとってはいいはずなんですよ。私なんでこんなにね、Xbox、そんな、まあ、買って紐浅いのに、そんなに熱く Xbox 頑張れって言うのかっていうと、私はですね、ゲームずっとやってきてて、ずっとセガファンだったんですね。最初に買ったゲーム機が、メガドライブ。で、メガ CD、メガドライブ2、メガ CD2、あとワンダーメガってのもあったな。うん。あとそっからサターン。で、ドリームキャスト。うん。そういったセガの流れでですね、ずっとセガのハードを応援してきたわけですよ。で、セガのハードってのも、今のね、Xbox にすごい重なるんですよ。とにかくね、セガのハードは、セガファンしか買わなかったんですね。うん。バーチャファイターとか、いろいろブームになったような有名なゲームはいっぱいあるんだけれども、結局買うのはコアなセガファンだけだったんですね。だからその結果結局、すごくコアユーザーに愛されて、熱烈なファンがいたのに、逆にそれが足かせになって自滅しちゃったっていうね、すごい悲しい過去があるわけですよ、セガには。本当に愛されてるゲームメーカーだし、私もセガ大好きだし、セガが今例えばハード出すってなったら本気で買うよって言えるぐらいセガ好きなんですけども、でもね、結局そういったファンの熱いすぎる思いっていうのは、商売を考えた時にはね、結局足かせになることが多いんじゃないかなって思うんですね。結局のところね、 支える土台になるのはコアゲーマーなんですけど、その上を広げていくのはやっぱりライトユーザーなんですよね。なんだかんだ言っても。だからそこをうまくつかめないと、いくら土台がしっかりしててもね、上が広がらなきゃやっぱり土台もひびが入ってくるわけですよね。うん。だからそこの点を思うとね、Xbox、すごく可能性を持ってる、いいハードだと思うんですよ。もう、Xbox の次世代機の噂も出てますけども、まだ来年いっぱいは発売されないでしょうから、多分再来年ぐらいですかね。うん。まだまだちょっとここはキネクトで引っ張っていくべき Xbox っていうのがあるので、私はやっぱり今の Xbox 全体に望むのは、まずマイクロソフトさん、もうちょっと売り方をうまくやろうよと。ね。ライトユーザーさんを取り込む努力をしてるようだけども、まだまだ甘いよと。ね。コアゲーマーさんは今まで通りのフォローしていけばしっかり、ちゃんと皆さんついてきてくれるから、Xbox 好きな人はね。そこは安心ですよと。うん。あともう一つはやっぱりその、今までね、支えてきた Xbox のコアゲーマーの皆さんは、その新しいキネクトっていうのを毛嫌いせずにですね、ちょっと触っていただきたい。すごくね、まあ確かにその好みがあるんでね。あと、その、住宅事情もありますから。うちもそんな広くないんで、キネフトの上にですね、ズームレンズくっつけてますけども。うん。ズームレンズくっつければね、多少狭くてもなんとかなりますから。うん。ぜひ体験してほしいですね。あ、そうか、ズームレンズで思い出しましたけど、キネフトは確かね、最初の認識距離が確か180センチぐらいなんですよ。距離が。テレビ画面との。で、ズームレンズをつけると、距離がね、150センチ、120センチぐらいまでいけんだっけかな。だからかなり近づけるんですよね。そうすると普通の6畳一間の人でも、なんとかキネクトいけるぞっていうぐらいまでできるので、まあ、ズームレンズは公式のライセンス品じゃないんですけれども、私は今つけてて、まあ結構認識力もそんなに落ちないですしね。認識力が落ちるっていう意見も出てますけど、多分、私が思うにですけど、ズームレンズをつけることでですね、単純に、要は、メガネを2枚かけるようなもんですから、曇るんですよね、単純に。濁るというか。だから、認識力が甘くなるのは当然なんで、部屋の明るさをちょっと上げるとかね、うん、できるならば、明かりをちょっと強めるとか、つけられる明かりをいっぱいつけるとかね。単純にね、その背景と人間が分離できればいいことだと思うんですよ。あのカメラって。奥行きセンサーとかありますけど、多分その体の形をね、背景から切り取れれば、その人の体で認識できるんだと思うんで、私もね、その背景にちょっと強めに明かりを当てたりとか、人の体にもちゃんと明かりが当たるようにしたらやっぱ認識力が上がってですね、今ズームレンズつけた状態で、うちの奥さんと二人でダンスセントラルがね、できたりしますから、150センチぐらいの距離で。二人で踊れるますよ。ズームレンズ。なかなかいいですよ。だからね、キネフトちょっと興味ある方、家が狭くてなかなかできないよっていう方でも、うちでもできてるので、多分ね、ズームレンズつければ大丈夫です。あと、テレビの上につける今マウントとかも、それは公式で出てますから、それも私つけてますけど、液晶の上に、パコッとね、挟み込むような感じで、つけて、そこにキネフトがちゃんとカチッとね、はまるようになってますから。これいいですよ、なかなか。うん、おすすめです。さて、そんなわけでちょっと、脱線しましたけれども、私はこの1ヶ月半、Xbox 触ってみて、すごくいいゲーム機だなと、思ったと、いうお話と、あと、やっぱり Xbox のユーザーさん自体がちょっと今もう Xbox やっぱ下火だからなっていう、なんかこう、昔のドリームキャスト終わる頃のね、セガファンと同じような雰囲気になっちゃってるのがちょっと残念だと。それでちょっとね、今回は Xbox 360についてちょっとお話ししようかなと思った次第です。かなりですね、私の個人的な乱暴な意見なので、あまりね、こう、いい気分しない方もいらっしゃると思うんですよ、聞いてて。ちょっと不愉快だなと。お前何言ってんだこの野郎と。思う方もいると思いますけれども、まあそういった場合はですね、ご意見なりいただければですね、私の方で読ませていただきますので。うん。でもね、Xbox 本当にね、いいソフトゲーム機なんで、長生きしてほしいなと、本気で思いましたね。 単純にキネクト込みでの Xbox っていうことであれば、もうね、プレステ3よりも全然優れているマシンだと思いますよ。グラフィックも綺麗だしね。DVD にもかかわらず、結構な容量入りますし、うん、全然劣ってるとかないですね。単純に劣ってるなと思うのはやっぱり広告の打ち方とかね、売り方。うん、そこはちょっと残念です。そんなわけで、タコラジ的 Xbox 360について思うこと。そして、今回はお話をさせていただきました。はい、じゃあ22回本編はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さんのご意見をお待ちしております。はい、ということでタコラジ第22回はですね、Xbox と Xbox を取り巻く状況などなど、あとキネクトすげえぞっていうお話をですね、いろいろ私の独断と偏見によるですね、ちょっと乱暴な意見で言わせていただきました。まあいろんなご意見あると思いますのでですね、反対意見、賛成意見、いろいろ送っていただけたらなと思います。タコラジではですね、お便り募集しておりますので、ブログをまずですね、カタカナでタコラジびっくりマークと検索していただくと番組のブログが出てきますので、そのブログのですね、右上の方に、iTunes の登録のマークとですね、そのすぐ下に文字だけでメールフォームこちらですよっていうところがありますので、そこをクリックしていただくとメールフォーム開きます。そのメールフォームの方からお便りを送っていただくか、もしくは、各放送ごとのそのブログのコメントがありますので、そこに一言書いていただければ私の方で読ませていただきますので、皆さんのご意見、お便りお待ちしております。あとですね、いろいろちょっとしたコーナーもあります。既婚者&子を持つお父さんのゲームライフっていうのを以前に、一本やったんですけども、お父さんゲーマー、おっさんゲーマーの皆さんを応援するタコラジとしてはですね、まあなかなかゲームする時間が取れないお父さんやですね、あとまあ奥さんがゲームに理解がないとかですね、そういったお話の愚痴でもいいですし、もしくはうちは家族全員で楽しんでますよみたいな、そういった明るい話題でもいいですし、うん、そういった既婚者とかですね、あとお子さんがいるおっさんゲーマーの皆さんのお便りもお待ちしております。あとですね、他にもまあいろいろあるんですけども、ちょっと一つですね、ゲーム川柳というコーナーを最近ちょっと始めておるんですけども、うん、昔 Xbox ライブにあったらしい、私ちょっと存じ上げないんですけども、ゲームに関する川柳をですね、発表するというコーナーがあったらしいんですね。それをちょっと復活させようじゃないかと。うちのですね、たまに来てくれるゲストのサヤ人さんが企画してくれたもんですが、たまにやってるんですけども、ゲーム川柳の方も皆さんの方から受け付けております。でですね、ゲーム川柳に関して、ちょっとですね、サヤ人さんからお便りが来ましたので、ちょっと読ませていただきます。はい、どうも、年末寒さに負けて寝落ち気味のサヤ人です。ということで、2011年12月の26日にやっと公約を果たせました。ダークソウルをクリアいたしましたと。年内にクリアできてスッキリです。うん、ということで、まあ、やっとですね、ダークソウルをクリアしましたよというお便りだったんですけども、あと、ゲーム川柳のコーナー作っていただいてありがとうございます。すごい嬉しかったです。ということで、あと早速皆さんご応募ありがとうございます。というところでですね、リクエスト通り、来年川柳オブザイヤーもしくは半年後あたりにベストオブゲーム川柳賞を選んで、最優秀賞にプレゼントを贈ろうかと思います。商品はサヤ人がその時期に積んでしまったゲームを差し上げますと。ということでですね、前回ですね、前回だったかな、川柳のとこにもプレゼントとかやったらどうですかみたいなお便りいただいたんですけども、サヤ人さんの方でですね、なんと、プレゼントを提供してくれると。うん。ということで、まだこの辺ちょっと細かくは決めてないですけども、そのゲーム川柳のコーナーに関して、まあ、例えば皆さんがこうゲーム川柳を応募していただいて、それの一番いい作品に対して、サヤ人さんのその時の積みゲーをプレゼントする。もしくは私がその時持ってる、また海外版とかでやり終わって、まあ、いらなくなった ソフトをちょっと皆さんにプレゼントするみたいな、そういうのまたやろうかなと思ってますので、ちょっとこの辺はですね、また来年ちょっとちょいちょい考えていこうかなと思ってますので、皆さんからのゲーム川柳をお待ちしております。そちらもブログのコメント欄か、メール投稿フォームの方でお願いします。あとですね、もう一個前回の放送で発表しましたけども、年末年始のプレゼント企画ということで、私、鍋のですね、手持ちの、もうやり終わってですね、あまりもう、中古屋に売るのもめんどくさいという、洋ゲーがいくつかありまして、完全英語版のソフトなんですけどね、それをちょっと皆さんによろしかったら差し上げますよというようなことを言いましたら、結構ですね、ご応募いただいておりまして、一応、ラインナップをもう一回発表しますと、すべて PS3 版の海外版のソフトですので、その辺をまずご理解いただいた上で、ご応募いただければなと思うんですが、ソフトはですね、プロトタイプ、あと映画原作のソー、ね、SAW、ソー、あとインファマス、これも日本版出てますが、海外版。あと、ゴッドオブウォーコレクション、これ PS2 で出てた、1、2の HD 化されたやつの海外版。あと、マフィア2の海外版。で、ブリンクの海外版。あと、デッドライジング2のアジア版。これだけはアジア版で日本語が入っております。他のソフトはみんな英語だけですよと。この7本をですね、私の方から年末年始プレゼントということで提供しますよと。うん。1月15日までにメールフォーム。これはね、メールフォームの方からお願いします。メールフォームの方でお名前と希望するソフト。あと、連絡の取れるメールアドレスですね。それを書いていただく都合で、ちょっとメールフォームの方から送っていただきたいんですけども。うん。で、好きなソフトを選んでですね、応募してくださいということを言いましたら、いくつか応募を来てますね。今のところ途中経過をちょっと言いますとですね、プロトタイプに3通。ソーに1通。インファマス2通。ゴッドオブオは0。マフィア2、2通。ブリンク、1通。デッドライジング2、2通。ということで、今のところそんな感じです。ですので、1月15日までに、まだ、応募期間残ってますので、欲しいよという方は、1本だけじゃなくてもいいですよ。いくつか欲しいソフトがあれば、何本か書いていただいても、ですね、4本書いてる人いますからね。本当に。うん、そんなんでも全然いいですけども、抽選はちょっと番組内でやるか、ちょっと悩んでおりますけども、うん、ちゃんと公平な抽選の上で、当選を決定させていただきますので、まだまだね、ご応募お待ちしておりますので、詳しく前回の放送を聞いていただくか、ブログの方にも書いてありますのでね、前回の方のブログに、その辺ちょっと見ていただいて、引き続き、ご応募お待ちしております。はい、ということでですね、タコラジ第22回、この辺で、終わりにしたいと思いますけれども、タコラジもですね、今年、2011年8月の6日にタコラジを始めまして、第0回からですね、で、第1回が8月13日か、ちょうどお盆あたりに始めて約4ヶ月半ぐらい、今22回、なかなか頑張りましたね。こんなに続くとはね、ちょっと思ってなかったですけれども、意外と皆さんから温かいお便りをですね、いただけるようになりまして、本当におっさんのこのボソボソとした聞き取りづらいラジオをですね、聞いていただいて本当ありがとうございます。で、今回もですね、ちょっと暴言を吐いたりなんかして、うん、ちょっとお聞き苦しいところもありますけれども、まだお付き合いいただければなと思ってます。来年はですね、またお正月明け早々にちょっと配信できればなと思ってますけれども、次回、2012年の一発目はできればですけども、まだ打ち合わせしてないんでわかんないんですが、またサイヤ人さんをですね、ちょっとお呼びしまして、バトルフィールド3と、モダンオフェア3という、この、今年2011年に大物の FPS ソフトが発売されましたけども、その2つのですね、比較的なお話とかね、その辺できたらなと思っておりますが、まだちょっと未定です。そんなわけで、今年1年聞いていただいて、今年1年じゃないですね、今年約4ヶ月半聞いていただいてありがとうございます。タコラジは来年もですね、マイペースにだいたい週1ぐらいの配信を目指して続けていきますので、また聞いてください。 よろしくお願いします。では、皆さん良いお年をお過ごしください。はい、またよろしくお願いします。失礼します。